FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事、文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日のゲストは江崎新聞店代表取締役社長の江崎和明さんです。おはようございます。
おはようございます。ま
あ、私どももというか、ここもうお越しいただいたこのスタジオ FM ハイ自体が、うん、江崎新聞ビルの6階お世話になっております。
とんでもございません。こちらこそ。
それになんといっても毎日やはり私たちが頼りにしている新聞、うん、これも扱ってくださってるわけですが、うん、江崎さん、今和明さんは、うん、何年から社長職にお就きですか？
もう12年ぐらいになりますかね。はいはい、もう12年ぐらいになりますから、ね、だから仕事そのものはもう今年で33年目ぐらいですから、現場から含めてずっとやってます。
現場と言いますと？
いや、配達は10年ぐらいやりましたかね。朝晩一生懸命配りましたよ。
そうですか。
静岡の青い区駿河区はほぼ路地裏まで全域配ってます。
うわ、
やってます、やってます。
じゃあもう通ればすぐどこがどうだと。
わかります、わかります。どこそこのお家の洗濯物どこに干してあるとかね。そういうのよ、意外によく知ってるんですよ。
それでね、私たち最近それこそ新聞でまた見ますけれど、うん、新聞配達員の方たちの見事なご活躍で、
う
ん、ね、そこの一人暮らしのお年寄りを救うことがあるという、うん、
そうです
ね、そういう記事載ってますね。
わかるんです。普段電気ついていない、普段ね静まっている家が朝の3時4時になってもまだ電気がつきっぱなしとかね、なんかこう玄関の様子がざわついてるとか、なんか普通じゃない感じっていうのはもう朝晩に年間で500回ぐらい撮ってるんですよ。そこのお宅だけをね。
とか朝と晩、朝刊夕刊2回だから、
だからそういう意味で言うと、こうなんかこう、もちろん中のお客様も顔見知りですし、うん、何かが起こった時ってのは大体わかりますよね。わかります。
こんな深い付き合い最近考えてみるとないのかもしれないですね。
そうですよね。だから応急手当普及員とかこう AED 使って蘇生とかそういったのは研修全部やっていて、
ね、ありがたいですね。新聞配達の方たちが救急救命の訓練を受けて、
はいはい、はい、年にどうでしょう、 2,3 人は
救助させていただいてます。
あんまりやっちゃいけないんですけどね。あんまりやっちゃいけないんですけどやってます。
だからもう私たちもその郵便受け開けて新聞あるのが当たり前なんて思ってはいますけれど、うん、いかに本当に密接に私たちの社会、うん、生活の中に新聞というものを通した社会の在り方というのが出来上がってるかって感じがしますね、
はい、そうですよね。やっぱり治安がいい国でしかできない仕事なんですね。
はあ、
アメリカとか海外の方々と同業者、新聞社系の人と話すると、ちょっと逆にアメリカでもし暗いうちから新聞配達したら一体どうなっちゃうか分かんないなって、治安のいい国でしかできない仕事なんですよ。で、逆に言うと我々が時間に動いてるんで治安維持にも役立ってるっていう、うん、そういうののこう日本のこの国とか地域の在り方と結構こう結びついてる仕事なんですよ ね、
そ う、 ですね。そうだ、言われてみれば、ね、ドラマとか映画海外版は、うん、みんなスタンドを立てていて、そこで新聞買いますもんね。
そうです、そうです。あるいはたとえ配達するにしても明るくなってから、うん、芝生の先っぽにポーンと入れとく程度ぐらいしかやってませんから、うん、こういう暗いうちにもう隅々まで密な配達網っていうのは世界中でももう日本だけですね。ここまでできてるのって、
ね、もう文化ですね。
そうですね、そうですね、日本人らしい文化だと思いますけどね。
そうですね、これは文化遺産に登録してもいいくらいですね。交番と合わせ技かなんかで。
そうですよね、
静岡の方はちなみに新聞ってよく読む方でしょうか？う
ん、読んでる方ですね、読んでる方です。まあ、地元紙、本当に立派な地元紙もありますし、他にも経済新聞とか全国紙も含めて、新聞の購読率は全国平均から言っても高い方ですね。
そうですか。
そうです、そうです。
また新聞、まあ、隅から隅まで読もうと思ったら結構時間かかりますもんね。
うん、そうですね、たくさん読まれる方は本当にたくさん読むんですけ
ど、何紙も取ったりとか。
そうです、そうです、うん、ただ新聞のいいところはこうスピーディーに一覧性があるんで、うん、こう読み飛ばせるっていうのも一つのメリットですよね。
なんかね、ちょっと大きい見出しとちょっと気になるところだけ拾い読みして、
うんうん、そうなんです、そうなんです、うん、それ新聞のすごくこう一覧性っていうのが メリットとして大きいですね。うん、たくさんの情報をなんて言うんでしょ う, こう画像としてこうポンポンポンとこう入れていくことができるんで、
言われてみるとそうですね、そこにある見出しだけさっさっさって拾っただけでもなんとなくその日とか昨日くらいのことが全部わかる
って、そうなんです、そうなんです、大事な順にこう大きくしてありますし、文章も結論から先に入ってるんで、スピーディーにこう読んでいけるっていうのが紙の新聞の一番いいとこじゃないですかね。逆にね、
今年は非常に有名になっています藤井聡太四段も、よく新聞を読むんだということが話題になってましたけど、彼なんかも、読み方はきっと違うんでしょうね。
そうだから、なんかこの盤上のイメージをきっと頭の中に何手先まであると思うんだけど、あれって新聞と将棋の盤ってちょっと似てると思いません？
思います。今言われてすごいと思いました。
なんかここっていう風に
あっちこっちにあって、
そう、だからそういうのの認知能力みたいのって新聞と結構リンクしてる部分あるんじゃないかななんて
思うんですけどね。そうですね、これちょっとお子さんお持ちのお父さんお母さんはお子さんに読ませた本が、良さそうですね。
正式な調査で、新聞協会のやってる調査で、新聞を読んでいる定期購読しているご家庭の子どもの国語と数学の平均得点は15点ぐらい高いっていうのがデータとしてあるんです。新聞協会 の, ホームページに出てるんですけれども、明らかにやっぱり、そうでしょうね、やっぱり、新聞あって普段文章読んでる子が読んでない人家庭よりはそういう成績良くなるってのは、ある意味当たり前っていうか当たり前な気もしますしね、もっとなんか教材、大きな意味での教材っていう風にこう、捉えていただけると、紙の新聞っていうのも非常にいい教材じゃないかなって思うんですけどね。
社会全般のことが載ってるわけですし、
そうです
なかなか新聞でなきゃ出会えない言葉とか出来事ってありますね。
そうですね、ある意味こう一つの記事を見ていたら隣にこれがあって、そうなのっていう、なんかこう発見みたいのがあるのが新聞の良さですからね、こうリンクされてるっていう便利さとは別に出会いがあるっていう良さっていうのは新聞の一番面白いところですよね。
紙面の中に出会いがある、
そうなんです、あれっていうことありません？
ありますね、
なんかこう読んでて、あれってこう目に入ってくるっていうか、そういうのって新聞の一番いいところですよね。
それと今、こういう話題がすごく最近多くなってるからこれ流行りなのかなとかね、そういうこともありますしね。ちなみに江崎さんは1日何紙ほど、
いや新聞は売るほどあるもんですからね。
それはいいですね。
8紙ぐらいは通してますね。目を通してるってあえて言うのは、全部熟読しようと思ったら、あれ1紙あたり新書版1冊分の情報量、文章量なんですね。
朝刊できますけれど、
そうです、そうです、
新刊も1冊読むくらい全部であるんですか？
そうです、2紙読んだら新書版2冊丸々読むのと同じあれなんで、さすがに8紙真剣に読むと1日終わっちゃうんですけど、
そうですね、
ただ見出しから何から広告からは一通り全部で、当然そこで大事なものっていうのはピックアップして、残しとくなんてこともやってますし、
私たちはその切り抜きってこともやりましたし、
そうですね、
大事なところだけ、あとはメモしておくなんてこともしたりとか、
ね、ビリビリって破いてもいいんですよね、
うん、
紙ですから、それいいところですよね。
そうですね、日頃の生活の中になくてはならない新聞も、その大事な情報が詰まっている新聞も、冒頭お話しいただいたように、一人一人人間が一個一個に配ってくれてると。
そうなんです。別にポストから湧いて出てくるわけじゃないんで、必ずうちの社員なり何なりが誰かが配っているっていうことですよね。
そうです、ありがたい話ですけど、それもご自身も経験なさったっていうことなんですが、それほど体力もありで、見るからに実は非常にたくましい体をしてらっしゃるんですが、その辺のあたりについてはこの次のところで伺ってみたいと思います、はい。FM ハイ日曜サロン、今日は江崎新聞店代表取締役社長江崎和明さんにお話を伺っています。江崎さん、今回リクエストいただきました心のラブソング、これはポール・マッカートニーがウィングスというバンドと一緒にね、やっている頃の歌なんですけれど、これどういうエピソードが終わりなんですか？
ちょうど高校生の頃の曲なんですね。ですごく曲そのものも好きなんですけれども、逆に 今の仕事するようになってちょっと意味が入ってきちゃって、これ原曲はシリーラブソングって言って、バカバカしい、あのラブソングだって、これポール・マッカートニーがあのお前はなんかしょうもないラブソングばっか作ってんじゃないかって批判されて、あのそうだよと、でだけど僕はあのバカバカしいシリーラブソングをあの歌い続けるんだ、あの人を愛するっていうことはこう見返り求めずにこう愛し続けることでしょっていう、そういう歌なんですね。で実を言うと僕らの配ってる新聞って読まれてるかどうか分かんないです。
あ、そうですね。
だけどきっと読んでくれてんだろうなって、あのいつも僕らはそういうかなんか思いでこう届け続けるっていうかね、一方的にこう届け続ける、あのそれシリーなバカバカしいことかもしれない、今時こんなご時世でネットの時代で汗かき大汗かきながら一部一部届けるってちょっとシリーなことかもしれないんだけど、でもそれは続けるよって、あの僕らの思いっていうのは必ず届くだろうっていうのがね、なんかこう配りながらこうな口ずさみながら歌ってた時期もあるんだけども、でさらに言うとその社員と 社員と経営者の関係もそんな気がする、あの社長からすると愛してるよって結構言ってんだけど、意外に通じなかったりするんだけど、かといってそれ諦めちゃいけない、あの本当に旗から見るとバカバカしいようなことでもあのずっとこう言い続けるとか伝え続けるとかっていうのが、あのそれがなんかこうやがてどっかでこう伝わってつながってこうことが動いてくっていう、そんなののまあ本当の単なるラブソングなんだけど、あの高校生の時はそれが好きでいたんだけど、社会人になりこうやって年を経ていろんな仕事をやりっていう時に時々あのこう口ずさんだりとか歌ったりすると、そうだよなこれだよなってなんかすごく思うんですよね。
深いですね、
深いですね、なかなか、
哲学的ですね。人って見返りを求めたりとか、あとその早いレスポンスを求めたりとかしがちなんですけど、決してそうではないという、一歩一歩少しずつでもこれだと思うことをやり続けるっていうのには相当胆力がいりますよね。
そうね、こちら側からお届けするっていうのが先なんだよな。
そういうお届け係というのも、配達係というのもやってらしたという話なんですが、前のブロックでもねちょっとお話ししたように非常に美しい体をしてらっしゃいまして、これ何で鍛えてらっしゃるんですか？
あのやっぱ大学時代にはずっとあの体育会で少林寺拳法をずっと丸4年間山にこもったりとか結構真剣にやってたんですね。
山にこもる、
山に、四国の山にねこもるんですよ。
本気ですね。
そう結構本気にやってましてね、あのやっぱこう特にこういう夏の時期なんかになると本当にあの夏合宿なんて大変でしたからね。あのよく思い出しますよね。まあその体力もあったんで、あの現場のそういうのも割とあのスイスイできちゃったようなのはあったんですけどね。
現在も続けてらっしゃる？
いやあのね、なんかエアロビクスのプログラムで、あのそういうパンチ出したりとかキック出したりするのは大好きなんですけど、あの今やったら危ないですね。危ないです。
まあ、体は鍛えてらっしゃるんですね、現在もね。これあのやはり健康な体に健康な、精神が宿りますか？
そう。いやただね、そのなんかもともと何にもやってなかったんだけども、あのなんでやったかっていうと、なんかこうちょっとこう 暴力っていうのかな、あのなんで人って暴力振るうのかなって高校の時にすごく僕思ってたんですよ。でそれでどんなに立派な人でもこう殴り倒されちゃう終わりだなとかって言って、深く悩みましてね、
暴力こそが一番その権力なのかと力なのかと、
そう若い少年の頃になんかそう思ったりした場面があって、でも本当にそうなのかなって思ってやってみようって思って、結構ハマってやっちゃったんですけど、でも出た結論というのは、殴られると痛いなって
これそれでもすごいことだと思いますよ。
実にね、だからあの別にそんな乱暴好きでも何でもないし、多分格闘技やる人たちっていうのはそういう痛みみたいの分かってる人多いんじゃないかな、多いんじゃないかな。
あのちょっとやんちゃだった男の方たちに伺うと、結局殴りっこの一つもしてないと相手の痛みも分かんないし、殴った時に自分の拳が痛いことも分からないと、
そうなんかあのそういうのか関節技とか痛い ないですよ。
そうですか。だからなんかさすがに私それないですけど、
そういうのはね、あの人に味わわせてはいけないっていうのがよくわかりますよね。よくわかりますね。
もうこういう新聞店をやってらっしゃったりするわけなので、うん、非常に文学の方に行くのかなと思ったら、そっちも行くんですね。
そうなんだよ。なんでですかね。なんかあのただ本とかあのそういう文章とかもそれも好きですよ。
そのバランスなんでしょうけれどね。
そうですよね。
あの実はその本を読むときには SF などもお好きだそうで、
そうですそうです。はい。大体主だった SF は読んでると思いますけれどもね。
これも中学くらいからですか。
そうですね、もう中学校の頃からずっと読んでるかな。SF もあの年代的にはあのアポロの月着陸があった頃がちょうど小学校から中学校にかけてはもうどんどんロケットが打ち上がっていて、うん、あのテレビで実際に月面からの中継とかあった年代なんで、うんうん、なんかあの当時はみんな大きくなったら宇宙飛行士になるっていうのが基本的な夢ですよね、うん、なんかそんなのもあってあの漫画も好きですけれども、あの本なんかも SF ものは未だに大好きですね。
うん、最近何か気になったもの
ありますか。いやこれはもうあの横浜駅 SF っていうのがあの話題になってるかどうか知りませんけど、こうなんか横浜駅って
だって、うん、あれイスカリユバさんでしたっけ、うんうんうん、あのちゃんと大丈夫です、話題になってます。だって次のまた本が出るしアニメ化コミカライズもされてるし、
そうそうそうですよね、あまりにマニアックなんですけれどもね。でもあれは面白かったな、うん、なんかこう横浜駅が増殖していくんですよね。あの横浜駅ってずっと工事ばっかり繰り返していくんで、とうとうそれが増殖して日本を覆ってしまう。その中をこう主人公たちがいろんな冒険繰り返しながら、うん、あの歩いていくっていう、なんかあれロードムービーみたいに映画にしたら面白いだろうなと思いながら、
うんうんね、今まであるその SF 映画のパロディっぽいところもありますしね。
あるあるあります、あります、うんうん、あれはなんかいろんなのを見てますね。
と現実的なだけじゃなくて、そういう世界にも心を遊ばせるし、江崎さん割合こうなんていうか、いろんなものに対して非常に興味をお持ちなんですね。
うん、なんだろうな、注意力散漫なのかもしれないですけど、ね、いやい
や新聞と同じで幅広くいろんなものかもしれませんね。
そうですね、新聞ってそうですもんね。あらゆる世の中のことにこうなんか関わってますもんね。それはどうしてもそうなっちゃうのかもしれないですね。
そういえば新聞であこの本読んでみようなんて思ったこともありますし、うんうん、そういう情報もあ映画こんなのやってるんだとか、
そうい
うのも載ってますもんね。
なんかこう人のこうそういう動きのきっかけとかとっかりとかね、もっと言えばチラシなんてもっとそうですよ。
そうなんですよ、
これ見てあ行かなきゃっていう感じになる。
あれもまたありがたい新聞のありがたさの中に含まれてます。
そうなんですよね。
じゃあその辺の話も含めて、はい、今後についても伺ってみたいと思います。はい、FM ハイ日曜サロン、今日は江崎新聞店代表取締役社長江崎和明さんにお付き合いいただいています。江崎さん、今先ほどのところでもちょっと出ましたけど、うん、私たちにもう本当にチラシは楽しみにしてます。下手すると新聞紙面より詳しく読んでるかもしれません。
ありがとうございます。
あれあの配達する方が一つ一つ入れてくださってる。
そうです、そうです、あれは手でちゃんと入れて、結構重たい、たくさんある時には重たくて大変なんですよね。
あります、もう連休前なんて新聞本紙より厚い時
は。そうですよね、そうですよね。
あります、
はい、あれでこうあのこう広告にもいろいろなんですけれども、買いに行こうかなっていう気になっていただくための、広告なんですね。決まってからの広告とはまた違うんですけれども。
あ、そうですね、
だからこう探す楽しみみたいな、
あります、
ピラピラっとこうめくったりとかって、そういうのがチラシ広告はまあ読んでて楽しいですよね、見てて、ね、
楽しいです。でクーポンついてたりとかね、
そうですね、
発見という時もありますし、はいはいはい、あとあれですもんね、静岡県から広報誌も入ってますもんね。
そうですね、もう県民必ずあのチラシを見なさいっていう、
そんな感じですね、
メッセージですね、これは。
そのくらいチラシも含めて、で新聞紙は読み終わった後も新聞紙としての役割も、うん、果たしてくれたりしてるんですが、
う
ん
う
ん、
そうですよね、まあさすがに昔みたいにこうお弁当新聞紙でなんて人はいないけど、でもいろんな活用があるんですよ、うん、あのまあお掃除なんかで使ってらっしゃる方もいたりだとか、うん、あるいはあの意外にオブジェとか 簡単なバッグを作ったりだとか、あ、ね、うん、あの演劇でこの間スパックの演劇なんかでこう新聞を使った舞台衣装なんて使ってらっしゃったりとか、
マジックでも使えますしね。
使いますね使いますね、何とでも
防災にもね、役立ったりもしますけれど、まあ、そういう意味では、新聞店を営んでいるにもかかわらず、うん、江崎さん非常に多角的な、うん、考え方と多角的な経営もすでになさってますけれど、は
いはい、ただ全部新聞が出どこです、うん、結局大昔は新聞の勧誘をするときに芝居小屋の券みたいのをつけて、この芝居 見に来れるから新聞取ってよみたいなことを大正時代とか昭和の初めてたくさんやってたんですよ。
それ
に向けに作ったのが静活って言って、あれは旧名静岡活動写真株式会社なんですけど、それは新聞の各版と、はい、一体でこう作ってった流れなんですね。
はあ、それでつながりました。そういうことなんですね、はい、
今そのうちのビルの一番上でやってる江崎ホールなんていうのも、9階の、はい、あるいは2階でもギャラリーとかやってるんですけど、全部そういう江崎ギャラリーた文化的なこうイベントっていうのは、うん、それがまた記事に なるじゃないですか、
はい、なります。
でしかもそこに来ていただくと、これが自分のやったコンサートが新聞に載ってるんだったら新聞やっぱり読んじゃおうかなっていうなるし、新聞の販売と実は文化的なそういうイベント興行っていうのはずっと昔からこう表裏の関係で発展してきてるんですね。
はあ、
それもあるっていう、うん、
文化を支えるのも新聞の役割。
そうですよね。で同時に広告だって一種のそういう広告文化っていうふうに考えれば、うん、もう一個やってるその織り込み広告の会社にもつながっていくし、はい、あるいはコンビニ向け の配送会社なんていうのはレジの横に新聞とか挿してあるじゃないですか、はい、あれの手配なんか全部うちの会社の方でこうやってるんですね。そういったのも全部根っこのところに新聞もって言ったらその文化とか地域情報とか、うん、そういったのをどうやってある時は紙でとか、ある時はステージの上からとか、うん、ある時は広告の形でとかっていうのでこう展開してるっていうのが今のうちのグループの形なんですね。
あ、これからそれではますます未来に向かって、いろいろ考えてらっしゃるようなんですけど、うん、私たち静岡市民にとっては、うん、まあ、このもう、うん、ここ自体も七軒町という地名ではあるんですけれど、ね、七軒町通りが、
うんうん、
実は今もシネマ通りという名前になっています。
うん、そうですよね。あそこのシネマ通りの奥もうちょっと行ったところにもともと江崎新聞店の支店だったところがあるんですけど、それ今度建て替えてキネマ館っていう名前は、これ静活の第一号の映画館の名前なんですけども、
元々の、ね、
デザインもクラシックな昔の映画館の、はい、デザインをそのまま持ってきて、ちょっと建物1個建てる予定でいます。七軒町っていうのはもともと芝居小屋とか映画館の町でしたから、そういったのをもう一回なんかこううまく今風にね復活させたいなって思いはすごく強く持っていて、この後のこう七軒町を舞台としたこう展開っていうのも企業グループとしては考えてますね。
あ、そうなんですか。
はい、やっていきたいなと思ってます。
あ、静岡市の上下水道局の庁舎ができましてから、うん、はいはい、確かに雰囲気変わりましたし、
ね、
少しずついろいろ変わってるのは見えてきてるんですけど、
ね、これから面白くなると思いますよ。非常に面白くなると。やっぱりこう人が集ってライブでこう何かをやっていくとか、うんうん、あるいはそれに映像を絡んだりとかってのはやっぱ楽しいじゃないですか。なんか
そういうことは、その江崎キネマ館にはそういう仕掛け も
入れようかと思っていますね。はい、ある程度やっていく、来年の、まあ、夏場ぐらいになっちゃうとは思いますけれども、
オープンですか。
はいはいはい、なんとかそういった機能も、にぎやかな人が集まってこう集ってっていうような機能もたくさんつけて組み出したいなと思ってますね。
まあ、静岡市自体が今市長も町は劇場というプロジェクトをずっと大事に広めてますから、そういう一環にもなりそうですね。
もう本当に静活っていうのはそうやって新聞の各案と一緒に立ち上がってきたけど、まさに劇場やってる会社ですから
本当だ
ここの上の本当にホールも含めてですけれどもね、
江崎ホール、
はいはい、展開はやっていきたいなと思ってます。はい、
この江崎ホールはすでに今もうね FM ハイの入っているこの江崎新聞ビルにあるわけですから、いろんな方がお使いになってらっしゃいますけど、ギャラリーにしてもホールにしても、うん、これは一般に皆さんにお貸ししてる。
もちろんです、もちろんです。むしろ130席ぐらいのホールですんで、うん、割とその個人ベースでやるコンサートが非常にやりやすいんですね。うん、でただ音響は非常にこだわって作って ってありまして、ちゃんと音響測定を入れて、一流ホール並みのこうクラシックホール の音響ケースは出してるところです。ピアノもスタンウェイ入れてありますので、はい、ぜひお好きな方は自ら弾かれて、うん、やっていただくと盛り上がると思いますよ。
でクラシックの方も そうですね、よくやってらっしゃいますけど、はい、それでなんですね。江崎さんにとって新聞というのは、うん、これからどんな未来がありそうだと思ってらっしゃいます？
なくなりはしないですね。でむしろ人の手を使って届けていかれる限りはそこにいろんな情報がこれからも張り付いていく、そこにできればもちろん紙としての新聞だけじゃなくていろんなものもお届けしながら、さっき言ったそのイベントだとか、そういったのとこう一体化してね、こうどんどん新聞がこう流通していくと面白いなって、それがまたグループ全体 の成長にもつながってくる。
そうですね、
さらに言えばこう町のね、活性化にもこうなっていくはずだっていう思いでやってるつもりなんですけど、
今日のお話を伺ってて私思ったのが、その新聞配達は、ロボットになったりするんではなくて、やっぱり人がチラシを入れて、で人がやはりその一軒一軒に配っていくっていう、これだけはやはり文化遺産 で、続けていただきたいと。
遺産にならないようにちゃんとやってきますんで、
生きたレガシーで、
ご心配なくちゃんとやってきますんで、
はい、また今日も明日も来る新聞というのがね。
そうですね、やっぱりそういう思いで新聞のある日常っていうのかな、とっても大事にしたいなって思ってます。それこそネットの動画で江崎新聞店 のそういった新聞のある日常、父と娘がこう会話してなんていうのも出してますんで、それはそれでまた見ていただけるとありがたいですね。
今日は本気でその新聞にまつわる素晴らしい文化ということを再確認させていただきました、
ありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は江崎新聞店代表取締役社長江崎和明さんにお話を伺いました。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りしました。